賃上げということがよく言われていますが、実際のところどうでしょうか。
先日、顧問先の社長からこのようなご相談をお受けしました。労働組合のある大企業はともかくとして、ほとんどの中小企業では賃上げは進んでいないというのが実情です。賃上げとともによく耳にするようになったのが、職務給、あるいはジョブ型賃金という言葉です。大企業では管理職を中心にジョブ型人事制度への移行が進み、中小企業でも注目が集まり始めています。ジョブ型にした方が良いのか、賃金を上げないと社員に辞められないか、経営者や人事担当者の悩みは尽きません。思い切って専門家にコンサルティングを頼もうかと考えておられるかもしれません。ですが、その前に少し待ってください。職務給を導入する前に、必ずしなければならない職務分析、そして職務評価というものがあるのをご存知でしょうか。職務給とは、職務評価に基づいて支給される給与のことを言います。そして職務評価を行う前には、職務分析が必要なのです。もし、相談した専門家が職務分析を知らない、経験がないと言ったら、その専門家は職務給を知らない専門家だということです。残念ながら、職務分析のことを正しく理解している専門家は、日本ではまだまだ少ないというのが実情です。このブログを読んでいただければ、賃金の見直しをする前に知っておかなければならない、職務分析とはどういうものか、そして生産性の向上と業務改善に結びつく職務分析とはどういうものかを知っていただき、その先にある公平な給与を実現するための準備ができます。
今なぜ職務分析が必要なのか。ここでは職務分析が必要となった背景についてお伝えします。注目されている職務給とその背景。2019年4月施行の働き方改革関連法の改正により、同一労働同一賃金の取り組みが始まりました。これにより、非正規労働者の待遇に関して、正規労働者との均衡、均等待遇、説明義務、行政による指導、紛争解決手段などの整備が法律に規定されました。この法改正の背景にあるものとして、日本の労働生産性が先進国の中でとりわけ低いこと、長きにわたる経済の低迷、消えた三次元と言われています。ILO 等、諸外国から日本の賃金制度が差別的であることに対する批判が強いことがあると思います。この同一労働同一賃金の実現には、これまで日本で主流であった、年功賃金や職能給はそぐわず、職務給の方が馴染みやすいと言われています。また、現政権の掲げる、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画の中で、個々の企業の実態に応じた職務給の導入が盛り込まれたことも、職務給が注目される要因の一つです。何よりも、低成長時代である今日、年功的な賃金では企業経営が立ち行かなくなっていることが一番の要因です。このような背景もあって、大企業を中心にジョブ型雇用への転換が進み、職務、役割たまへの移行が進んでいます。職務分析の目的は何か。そもそも、職務給というのは職務評価に基づいた賃金のことを言います。職務評価とは、仕事として割り当てられている職務の難易度、責任の重さ。職務分析は一般的には、職務評価のため、つまり処遇を決めるためという位置づけで活用されている事例が大半です。そして、職務分析では、職務の内容、責任、必要な能力、求められる成果などが明らかになっていることが必要です。単なる業務の洗い出しではなく、責任、必要な能力、求められる成果ということから、職務分析が仕事に応じた公正な評価を行うために必要不可欠なものであることが、なんとなくでも理解されるのではないでしょうか。このほかにも、職務分析で得られる情報は、さまざまな領域で活用できます。厚生労働省のマニュアルでも、職務分析の活用領域として、採用、育成、配置、処遇に応用できることが示されています。パートタイム、有期雇用労働法の同一労働同一賃金に対応し、 非正規労働者と待遇差の不合理性を裁判等で争いにならないよう、法的リスクに対応することが目的で行うものもあります。厚生労働省の職務評価を用いた基本給の点検、検討マニュアルは基本的にはこの法的リスクに対応することを主な目的としています。厚生労働省の職務分析実施マニュアル、厚生労働省のマニュアル、厚生労働省の職務分析実施マニュアル、パートタイム、有期雇用労働者の公正な待遇確保に向けてに沿った職務分析の概要と問題点、限界についてお伝えします。職務分析実施マニュアルのあらまし、厚生労働省のマニュアルの副題、パートタイム、有期雇用労働者の公正な待遇確保に向けてにある通り、基本的には日本版同一労働同一賃金の主題である非正規雇用労働者の業務と正規雇用労働者の業務を比較し、非正規雇用労働者の待遇改善を目的とした職務評価につなげることを念頭に作成されています。正規雇用労働者について職務説明書を活用した職務分析と職務構造表の2つの手法が紹介されています。前者はインタビュー法により業務の内容と目的、必要な知識、技能、権限、責任の程度を整理し、職務説明書を作成します。後者は、あらかじめ、階層ごとに職務内容を記載することが定められている職務構造表を用いて、職務分析を行います。いずれにしても、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の違いを明らかにすることが目的なので、業務を洗い出すまでにとどまっており、詳しい作業内容までは掘り下げて生産性向上につなげるという視点はありません。職務分析実施マニュアルの問題点、パートタイム、有期雇用労働法に対する法的リスクの対策が目的で利用するのであれば、厚生労働省の職務分析実施マニュアルでも十分と言えます。しかし、業務改善、生産性向上を目指すのであれば、厚生労働省のマニュアルでは不十分な点があります。まず第一に、従業員が現状で言っている行動に基づいた業務内容のアンケートに依存してしまっていることです。従業員が、自らの業務の目的、必要な知識、技能、権限、責任を理解していない場合が大半であることからすると、責任の程度、必要な能力、求められる成果がどの程度適正に導き出せるか疑問があります。管理職でさえ、部下の言っている業務の詳細について、整理できていない場合があり、職務説明書や職務構造表の作成を丸投げしても、必要な情報が書けないことが多く、曖昧なものになりがちです。次に、業務の洗い出しが目的化されており、業務改善が意図されていないことです。専門的なお話になりますが、業務とは複数の職務の集合体であり、その職務は同程度の難易度の家業でくくられたものです。本来、職能級で行われる職務調査では、最低でも家業レベルで行うものとされています。職務基準による給与制度を、職務設計、職務再設計といわれる業務改善まで行うのであれば、作業レベルでの職務分析まで行うのが本来のやり方です。例えば、厚生労働省のマニュアルでは、製造業の加工業務について、業務の詳細として、仕入れ材料の検品、塗装前の研磨作業、塗装作業という内容までしか記述されていません。このうち、材料の検品というだけで適正な職務評価が可能かというと、現実にはかなり無理があると思われます。検品と一言で言っても、目で見てすぐ分ける欠陥であったり、個数のカウントという比較的軽易な作業から、精密機械で微細な傷を発見する必要があるような高度なものまで一括りにして職務評価をしてしまっては、仕事に応じた公平な給与は実現できません。さらには、同一労働同一賃金が働き方改革の重要課題とされた背景にあるのは、生産性の向上が狙いであったはずです。しかし、厚生労働省がマニュアルで紹介している職務分析の進め方では、業務上問題があっても、従業員が気づかない、あるいは見て見ぬふりをする、従業員自ら考える、知識、能力は過大、または過小に評価される、といった危険性があり、現在の仕事の進め方に潜むリスクや、 経営課題を解決するための課題を明らかにすることはできません。つまり、中小企業の業務改善、生産性の向上を目的とした効果は、あまり期待できません。失敗しがちな職務分析。職務給は、職務分析と職務評価をもとにして導入されるものですが、世間では誤解が多く、誤った運用をされている事例が多く見られます。失敗しがちな職務給や職務分析の運用事例についてお伝えします。背景、ジョブ型という言葉が最近の流行となっているので、流行に便乗しているコンサルティング会社やコンサルティングと名乗る人が多く現れています。これまでお話したように、職務給あるいは職務等級制度と言われることもありますが、職務分析と職務評価があって、初めて成り立つものです。中には、人事評価制度さえ作れば業績が上がる、社員がやる気を出すという根拠のない甘いキャッチフレーズで勧誘されているものもよく見受けます。実は、業務改善につながる作業レベルの職務分析や、職務等級制度について熟知しているコンサルティングは、日本ではまだ少数しかいないというのが実情です。原因、職務分析の失敗する原因には次のようなものがあります。1. 人事管理部門が主導し、現場をよく知るメンバーが目的や手段に関する理解を得ないで進められている場合、あるいは現場をよく知るメンバーがプロジェクトメンバーとして参加していない場合、になぜ職務等級制度を導入し、職務給に移行するのか、経営戦略や目的がはっきりしないまま導入しようとしている場合、職務分析への無知、3にとも関連しますが、なんとなく、制度さえ作ればうまくいくだろうと思っている場合、結果、現場の実情に合っていない職務給を導入しても、これまでと変わり映えのしないものが出来上がり、むしろ社員の不満を増長させることになることがあります。このような、形ばかりの人事制度でよく現場から上がる悩みとしていくつか事例を挙げます。1. 実際の行動に当てはめられないので、基準が曖昧になり、ほとんど差のない甘い評価になる。2. 社員からは、やってもやらなくても一緒、という声が聞かれる。3. 公平性、納得性、客観性が実際は確保されていない。評価の割に成果が上がっていない。生産性が上がる職務分析とは、どうすれば、失敗せず、しかも生産性が上がって会社が良くなる職務分析になるかをお伝えします。経営戦略との同期。通常の職務分析は、現在遂行している仕事について観察やインタビューを行い、仕事の量や必要な時間、知識、能力を分析していくものです。現在の職務分析を行うだけでも、一定の改善は可能ですし、ある程度の効果期待できます。しかし、これからどうすべきかと、どのような流れで職務を遂行すべきかといった、未来、中長期経営計画の視点はありません。つまり、現時点での問題を解決することはできても、経営戦略と仕事が結びつかないため、未来のあるべき姿で求められる仕事につながらないのです。そのためには、人事部主導ではなく、プロジェクト主導で全社的に取り組むことが必要です。私の場合は、職務分析と並行して、SWOT 分析、中長期経営計画の見直し、部門間の問題をマトリックスで整備するなど、現場主導で会社の経営課題について徹底的に話し合っていただく場を設けます。職務分析と並行していっていると、現在の仕事の流れでは経営課題がいつまで経っても解決できるような仕組みになっていることが分かってきます。作業の洗い出しと改善行動。現場をよく知る従業員には、業務レベルではなく作業を洗い出していただきます。作業の洗い出しには、職務予備調査票というものを活用しています。ここには、現在言っている作業手順を書き出すだけでなく、どのようなリスク、課題があるかも合わせて書き出すようにします。この職務予備調査票を作成されていることで、その後の職務設計、職務評価が格段に楽になります。職務予備調査票のサンプルは画面で確認してください。また、職務予備調査票のプレゼントフォームのリンクも準備いたしました。ここでいうリスクとは経営戦略で話し合われた経営課題を解決するためのものです。中長期経営計画と同期されるものが KPI 重要業績評価指標なのです。リスク 問題点については職場全体で改善策を検討します。プロジェクトで明確にした経営課題と職務分析で整理した行動手順を同期し、あるべき姿としてマニュアル化します。私の場合は、現状の作業手順については、プロセス展開表というものを作成し、改善につながる行動を、あるべき姿のプロセス展開表に落とし込みますが、各部門で作業標準書などのマニュアルがあれば、そのような使い慣れたものを改定する方法でも構いません。ジョブ型でよく取り上げられる職務記述書も同様です。現状の職務の記述ではなく、本来あるべき職務の内容、職責、必要な知識、求めれる成果が記述されていなければなりません。大事なことは、人事制度が会社の目標・戦略とに一貫性があることです。今現在言っている業務ままで職務分析を終わらせ、そのまま職務評価を行っても、生産性を上げるための行動が落とし込まれていないので、いつまでたっても現状のままです。そのような状況で職務給を導入しても、生産性が上がらないのですから、賃上げには結びつかないのです。よくある質問。
給一点成果主義だと人間関係を壊すのではないか。
A 一点職務基準だから人間関係が壊れるということは聞かれません。人間関係の問題は年功制や職能給であっても起こりうる問題です。今より、成果を上げるためにどうすればよいか、部門間の連携を良くするためにはどうすればよいかという視点で職務分析を行っている会社では、むしろ部門間のわだかまりが解消し、コミュニケーションが活発になったという事例もあります。
急に転職務給にすると賃金が下がるのではないか。
A 2点仕事に応じた賃金になるので、サボる人には少ない賃金、しっかり働く人には仕事に見合った賃金になります。若い人や、入社して間がなくても成果に応じた評価が行われ、昇給につながるケースでは、むしろ社員の励みになるという声もあります。これまで年齢に応じて、昇給し若い頃のままの仕事しかしない人にとっては厳しいかもしれませんが、挽回するためには、何をどのようにすればよいか、そのためにはどのような知識、スキルが必要かが明確になります。まとめ、ジョブ型雇用や職務基準の理解が深まるにつれ、職務分析の必要性も再認識され始めていますが、間違った運用も多く見られます。厚生労働省の職務分析は、法的リスクに対応することが主な目的で、生産性向上につなげるには無理があります。生産性向上を目指して制度を導入しようとして、職務分析を行わない職務給制度を導入しても期待される効果は得られません。生産性向上や業務改善につなげるのであれば、経営戦略と一貫性があり、改善行動を意図した職務分析と人事制度に取り組むことが重要です。以下の3点が成功の秘訣です。1点職務分析は、人事部門だけで行うのではなく、部門を超えて全社的に取り組むこと。2点現場主導で設計すること。3点経営課題の解決を意識して目標を立てること。実施企業の取り組み。これまでにお伝えしてきた、生産性が上がる職務分析は、正直なところ、結構な手間と時間を要しますが、実行すれば必ず成果につながるものです。はじめは大変そうだったお客様も作業が進むにつれて、その効果を実感されることがほとんどです。会社の業績回復、業務改善には、時間を要しますが、比較的短期で結果が現れるものもあります。以下の事例は、私の顧問先で短期間に実現できた成果の一部です。1点 ISO、品質管理マネジメントの取得。2点業務の標準化。3点長期的なキャリア形成の教育体制整備に、図解事業としては労働局も現地調査で感心されるレベル。4点管理職の育成。5点管理職の指導力強化。6点採用後のミスマッチが減少。7点障害者雇用の促進。障害の程度に応じた職務が明確で、職務設計が容易であるため、ぜひチャレンジしてみてください。ブログ掲載のフォームからお申し込みいただければ、私の職務予備調査票をプレゼントいたします。さらに、ご希望の企業の担当者用限定で、職務予備調査票の利用方法について30分程度の無料相談に応じさせていただきます。もちろん、強引なセールスなど行いませんので、ご安心ください。 お伝えした際に以下の書籍を参考にいたしました。職務分析、職務評価基礎講座、労働新聞社刊、会社が変わる、生産性が向上する、ジョブ型人事とは何か、労働新聞社刊、ビジネスガイド、2023年4月号、5月号連載記事、職務分析入門、いずれも西村聡著。